イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
パンパン。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい
はい、
はい、いや大変でしたね。今日
年度末でございますが、
年度末
年度末の話を急に
お過ごしでしょうか
いかがお過ごしでしょうか。確かに
特に言うことはない
3月末ですからね。
ただただ仕事が忙しいだけですね。
いやね、なんかね、ね、年度始、うん、年度始にゲームマがあるから、
うん、
ゲームマーケット大阪2018ふふふね、
うん、あれ結構大変やね
があるから、
うん、
ね、準備今日頑張ってましたね。
あ、そうですね、
はい、うん、後でね、すごくその話します。
そうですね、告知はしましょう
宣伝用ポッドキャストで
そうですね、今日はまるまる一日作業日だったんで、やっと落ち着いて終わりましたっていうところですね。
う
ん、はい、
ですね、
はい、
大変やった。そんなこんなで、
はい、そんなこんなが言えなくてだいぶ困ったね。
そんなこんなで、そんなこんなで、おけいさんなんか最近出かけてたね。
その前に自己紹介では？
自己紹介は。する方が、世の中する方がいいの。
する方がいい。
あ、そう。
一般的にしておきましょう。
あ、じゃあ、最近、本当に体力がなくなったイカです。
なるほど。ますますお疲れ気味。
ますます弱っております。
なるほど。
春先なのでね。はい。
はい。
はい、最近京都にお出かけしたりにょりです。
その話はまず聞こう。
うん。
地元に帰ったら花粉症が悪化したオケイです。
そうなん？
はい。もともと花粉症持ちなんですけど、大阪に住んで以来、あんまり花粉症の症状出てなかったんですよ。まあ自分の弱点となるその杉とか花粉がちょっと少ないのか、
逆に自然が少ないから。
確かに木とかないもんね。
まあ、セタカアダチソウっていう黄色い花が僕超弱点なんですけど。
あ、そうなん？なんやろ、もしゃもしゃしてる。
もしゃもしゃしてるやつ。
なんやろ、握ったら徐々に出てくるやつ。
あ、知ってる、知ってる。
握ろうと思ったことがない、あいつ
に関して。まあね、あかんかったよ。俺とかめっちゃ遊んでた。
で、うん、大阪ではあれほとんど見たことないんやけど、
ないね。
もう、地元帰ったら、実家から50メーターぐらいのところに群生地が存在してるんですよ。
そうなんや。
それ見るだけで鼻がムズムズするので、実家に帰りたくない。っていう事件があるんですが、
ね、
結構ピンポイントやね、それ。
結構、まあ、そうね。まあ、杉とか稲とかもあるけど、うん、ほんまにそれがあかん。
セタカアダチ
ソウ今年さ、すごいらしいね。なんか花粉症発症率増えてるとか言ってて。
うん、今まで花粉症じゃなかった人も？
そう。
へ
え。私もなんか鼻がムズムズするわ。
いや、俺ね、鼻炎気味やから、
うん、
毎年花粉症かもってなっても、なんか
そわそわして終わり。
いや、花粉症の時期超えました。みんなが、花粉症大変やった。いや、俺別にずっとムズムズしてるけどみたいな。
鼻の慢性鼻炎、
ちょっと鼻が悪い状態なんでね、なんか頑張りたい、頑張れ、アレルギーはね、もう頑張れないんですけどね。
それはそうだね。
まあ、そんなわけで、友達の結婚式があって地元に帰ってたんですよ、愛媛に。
なるほど。
あ、
はい、
連れ、伊豆、ハッピー
マリード
マリード
スレイズマリード
スレだけ日本語
まあそれでね、結婚式帰って、で、せっかくなんで、
はい、
ミープルの森さん、
うん
はい、松山ですね、松山市駅のすぐ近くにあるんですけど、に、まあ、あんまり長時間じゃなかったんですけど、
うん、
結婚式と二次会の間でちょっと時間取れたんで、
うん、
さっと行って、で、お邪魔してきました。
ほうほう、
なるほど。
で、ちょっとその話しましょうか。
うん、いや、して。
はい。ミップルの森さんは、土曜日、あ、違う、土日祝が、
うん
はいはい、まあ、1時とかくらいからやってて。
ああ、お昼から。
そうです、そうです。で、場所としては、ちょっとこの前も一瞬話しましたけど、
うん、
松山市駅っていう、
うん、
私鉄があるんですけど、
うん、
そこのすぐ近くの、
うんうんうん、
2階。
中心地やね。
そうです。松山、まあ、その学生街なんで、松山って実は。
うんうんうん、
あ、そうなんや。
そう。で、ま、その学生、大学がある近くとかとはちょっと離れてはいるけれども、
うん、
まあ、でも一般の人たちが動く高島屋とかがある、
はいはい、
商業の中心街のど真ん中あるような感じで、で、 そこに遊びに行ってみました、
うん、なるほど。
で場所の広さとしては、うん、あのこれって言うと分かりづらいかもしれないですけど、うちの机は結構ねそこそこ広いと思ってるんですけど、
う
ん、
そうですね、ガイアプロジェクトが広げれる、
そうそう、王子の祝祭とかそういうおもげがボンって広げれる机なんですけど、
うん、
そのサイズの机が6台
なるほど
あって、なかなか広々と、
うん、これ6台あったら確かに広いやろ、
今しゃべってる机が多分 180×90 とかかな、
150×90、
うん、だから、ね、
広さで野球で結構快適に遊べるし、
うん、
であと何より面白かったのが、マスターのアッシーさんが、
うん、
あの私思ったよりも年が近くて、
ああそうなん、
はい、であの大学トークとかいろんなトークで盛り上がっちゃいまして、
あ、しゃべあの会えたという
か、あ、そうそうそうそう、うん、あのツイッターとかでね何回かやり取りはあったんですけど、
うん、ああそうなん、
はい、
同年代、
ほぼほぼ同年代、
うん、え、知られてた、知られてた、
知られてたあのあれですよ、あのこのイカラジのボドウタのコーナーでも何回か紹介してますんで、
ね、紹介してますからね、すごいね、
はじめましてって、あの僕がすごい挙動不審で入っていってでちょっとあんまりお時間ないで、あのカフェだけ利用でっていう形で入らせてもらって、でこう日飲みながらいっぱい話してみたいな感じですね。
いいね、まあね、地元なん
で
ね。
そうそう、でその時行ったのは、土曜日の夕方に行ったんですけど、さすがに全卓埋まるっていうほどではなかったんですけど、愛媛正直そのボードゲーム、
うん、
正直流行ってるのかなと思ってたんですけど、
うん、
それでも3択ぐらいにも座ってる人がいてて、
あんま大きい机で3択やったらそこそこ人いるよね。
そうで、わ、びっくりした、こんなにボードゲームやっぱり愛媛でも流行ってるんやなと思って、
すごいね。
そうそう、でその日はまあお客さんの中で主催されてる方がいる、
うん、
その人狼のイベントをお店でやるよみたいな日だったらしくて、
うん、
夕方以降で続々集まってきますって話はしてて、
うん、
だからそういうイベントとかも打たれてるようなお店ですね、う
ん、なるほどね。まあ、例えばさ、この間あのガキツカで、うん、あのね、ボードゲーム特集されたりしたけど、あ、
してた、
それを見て、例えば
ガキの使いやあらへんでダウンタウンの、
あ、ダウンタウンの、
あ、そうそうそう、
あのテレビ番組です。
で、まあ、じゃあそれで気になったら調べるんかもしれへんね、地元でボードゲームできるとこってないんかなとか、
うん、まあ、ボードゲームね、
うん、うん、
まあメジャーなゲームを結構紹介していただけてたので、
確かに、
うんうんうん、
ね、なんじゃもんじゃとかね。
そうそう、でその時に愛媛県のボードゲーム事情的に聞いたのは、
うんうん、
やっぱりショップがあまりないので、
うん、
あの基本的にはやっぱり通販になっちゃうって話はしてましたね。
そっかそっか。
まあ、でもそこさえ除けばそういうミープルの森さんみたいな遊べるところとか、
うん、
あのオープン会みたいなのもいくつかあるみたいで、
うん、
結構遊べる環境ができつつあるよう的な話でした。
いやもうそんな全然やったやろ愛媛。
いやまあもともと僕が愛媛いた時は僕ボードゲームやってなかったので、
うん、
正直知らなかったけど、うん、けどインターネットとかでそのボードゲームが趣味になった頃にインターネットで調べた範囲では、うん、まあ、そのオープン会やってはるとか一個見つかればいい方だったのが今では何個かあるってことだったんで、
すごい
盛り上がってきてます
確かに
すごい愛媛に寄り添ったポッドキャスト
地元 FM かなっていう
まあね、ぼちぼちこの辺にしときましょうか
なるほど、
はい、あのミプロの森さんは、平日は、最大1,000円、
うん、
土日祝が最大1500円で遊び放題、
うん、
すごい
のところです。夜の11時まで空いてる。
なるほど。
なるほど。
もしね、愛媛のね、ショップさんとかね、そういうところの方がね、はい、聞いていただいてたら、
はい、
ちょっと宣伝してよってね。
そうですね。
言っていただいたら、できるだけ愛媛の情報を発信したいと思います。
まあ、すごい居心地がいいところだったんで、次、もし、時間が取れそうだったら、ゆっくり行きたいなと思ってます。
は
い、
そうですね。まあ、愛媛行きたいねんけどな、なんかね、うん、なんか四国院に行きたい、四国。
ああ、じゃあ、おけいさんの帰省についていったらいい。
これ私の連れのイカさんっていう人ですはぁーって言うしかないみんな
はぁしかない
お父さんお母さん
に、まあ主にね道後温泉ぐらいしかないので、ね、松山は。
道後温泉行きたいめっちゃ、
まあ、住むにはいいけど、うん、観光で言えば温泉ひたすら使って足湯と回ってぐらいしかないかな。
あ、じゃあ向いてる
イカさんは好きやもん、ね、
風呂好きなので。
そうだね、いいやいいや、
普段入らへんのにね
それに関しては俺らは知らん
知らんけど
そうなん、
入らへんのにね
入りなさい。
そうなんや、
できるだけ入ってる、
うん、
俺こんなに風呂入る努力初めて
知らんけど。
でりのりさんは京都に行ったんですか。
あ、私はね、同日ぐらいですね、おけいさんが結婚式で帰ってたんで、
はい、
その間の暇つぶしで、うん、京都に行きました。伊賀さんに声かけて、
うんうん、
であと友達何人かで、
うん、
安井
安いコンピラグ。
コンピラグっていうところに、きんぴらみたいなところに。
コンピラね。
コンピラさんをきんぴらって言うんやったら、もう、きんぴらさんはコンピラい。
きんぴらさんってなれ
ば。っていうところに行ってきました。
それは、なんか、あれなんですか、いいとこなんですか、
う
ん、
あのね、ツイッターで流れてたのを見たんですけど、まあ、縁切り縁結び神社って感じで、
ほうほう、
なんやろ、まあ、悪縁を絶って良縁が結ばれますようにみたいな、
あれ俺縁切られる、
なんで
まだ新婚1年やけど縁切られ、
縁結びや縁切りっていうのは、うん、その恋人とか男女の関係の縁結びとかそういうのが結構基本に聞こえんねんけど、うん、実はあらゆるものに対して縁結び縁切りっていうのがあって、
そのイカさんはね結構なスピリチュアルなんですよ。
あ、スピリチュアル、イカのスピリチュアルラジオが始まる。
まあ、例えば、はい、その就職したい時ね、あの就職活動してる時に、うん、そのいい会社と縁ができますようにとか、
そ
のなんか、ね、仕事の時に嫌な上司がいるとか、うんうんうん、そういう人とちょっと縁を切りたいなとかいう、うんうん、そういうお願いをしたりすることもあるし、
うん、
もうちょっと面白い話だとダイエットをしているので脂肪と縁を切りたいみたいな。
あ、
な
んでもありやんって、
結構ね何でも聞いてくれますよみたいな感じの、それで、あの、白い、
うん、
白いのかどうか分かんないですけど、うん、あの石、
石、
石があってそこにあの人が一人くぐれるぐらいの穴が開いてるんですね。
はい、もうハイハイするか、伏せじゃないと、
あ、あの大仏のところの柱にあるんです
よね。近い近い、うん、
はいはいはいはい、
そこにあのくぐりながら縁を切りたいものをお願いしながらくぐります、う
ん、え、切りたいものたくさんあったらめっちゃくぐるの時間かかるけど。
お札にその、うん、いっぱい書くねんね、
はい、
あの
切りたいもの、あの結びたいもの、
そうそうそうそう、うん、お願いを書いてそれを持った状態でくぐって、
で、
あの、次、あの縁を結びたいものを次はお願いしながら戻ってきます。それで一周して、
は
あ、その後その岩にお札を貼るんです、
うん、
え、じゃあ今は札だらけなんちゃう？
そうだね。
毎回、毎日形が変わるっていうぐらいお札貼られてます。
ああ、なるほど。で、私らがその穴くぐるために、うん、あの、行列ができたところに並んだんですけど、まあ、1時間ぐらいは並んでて、
1時間待ちぐらいの、
そんなに、
そうそうそう、USJ のアトラクションかよっていう
ぐらい
に並んでて、まあ、その人たちが順番にくぐって、うん、あの貼っていくわけやから、その間だけでも形変わるよね。
戻っての間も待ち続けるわけやね。
あ、そうそうそうそう。
行ってきて、往復とペタリを待つわけ
や、うん、そうそうそう。
すげえな。
いやけど、まあ僕も何回か行ってるんですけど、うん、あ、確かになんか良い感じはするなっていう。
へぇ、イカさんパワースポブやもんね。
重い。そう、ボードゲームパワースポブ、
ね。ボードゲームと無理やり絡めたけど、関係なかったのでは。
いや、京都でね。あとはまあ、なんですかね、なんかうさぎが祀られている神社、
そう
ですね、あの岡崎神社っていうのにも、ね、行ってきまして、
は
あ
は
あ、そこも、あの、厄除けとか、縁結びとか、うん、あの、あれですね、あの、子だからっていう、
ああ、なるほど、なるほど、
そうそうそう、そういう、
ご利益があって、
お子様のね、関係の、うんうんうん、そういう神社にも行ってきて、
そう、神社仏閣巡りで、
うん、いいじゃないですか、
そうそうそう、うん、その2軒回って帰ってきました。
はいはいはいはい。でしかも帰ってきたその日には別のイベントもやってましたよね。
やってましたね。
何やってました？
別のイベント、
夕方には、うん、タイムストーリーズ飲み会をしました。
その件ね、
帰りたかったな。
いやー、おけいさんも参加するつもりやったけど帰ってこられへんかったよね。
いやー、もうね、愛媛からのね、帰ってくる車で帰ってきてたんですけど大渋滞で。
あ、そうなんやね。
タイムストーリーズ飲み会というのは、
はい、
タイムストーリーズのネタバレを話したくて話したくて仕方がないメンバーたちを集め、
はい、
どこまでのシナリオをクリアしているかの参加を条件に、あの、まあ、最初のの4つ分をクリアしているメンバーを集めて、
うん、
あの時、ああやったね。あの時、無駄やったねみたいな話をひたすらするというものやったんですけど、当然、あの、一番タイムストーリー好きのおけいさんも入ろうとしてんけど、ちょっと、愛媛から帰ってくるのが間に合わなくて、まあ、7人で、まあ、飲んでたりしたんですけど。
私らの、まあ、近所やったらね、あの、私ら4人と、プラスもう1組いたんで、
そう、2組分でね、あの、やったんで、けど、場面にやろう。
また次のシナリオやったら、向こうがね、あの、追いかけてきてるような感じやけど、そうそうそう、もう一つのグループが。それやったらまた話せるし。
意外とね、タイムストーリーズね、あの、忘れてくのよね。
あ、そう。
そう、あの、印象深かったところは覚えてるかもしれないけど、
うん、
正直、 15分ぐらいしかタイムストーリーの話してない
ね。そうなの
?2 時間ぐらいいたけどね。
まあ、まあ、普段からね、気心知れたメンツやから、ただの飲み会になるのはまあ、予想はしてたけども。
まあでも、ネタバレを話できる場っていうのが、貴重かなって。
なるほど、なるほど。
なんかね、何々いたよね何々ってなる
から。それ、それなーって。
それなーっていう話。
例えば、なんかまあ、キャラ選んだりする場面あると思うんですけど。
あ、まあまあ、あのゲームは基本的にね。
うん、そっちのグループではどういう風にキャラ選んでたとか。
ああ、なるほど、なるほど。
う
ん、
そういう。
見た目重視とか、
いろいろあるもんね。そう
タイムストーリーズ結構他の人のやっている姿を見ることがほぼないから。
確かに確かに。
本当にやった人の経験値を集めるしかないわけ。
そう
ね。そうなると、すごい会話になるよね。
そう、確かに、他の人で、セカンドランドクリアしましたみたいな。
そうやね。
あのゲームは何回か、1回目失敗して2回目やるとか結構前提になってるとこあんねんけど、うん、2回でクリアするって何やったんみたいな。
ほんまに。
感じやったら結構するからね。
で、そうそうそう。その経緯を聞いたりとか。
はいはいはい。
6ランかかりました。どうしてどこ行った
どこハマったん
だろう。それは気になるわ。
6ランターってなるから。全部行ったねってなるもん。
ね、タイムストーリーズあるあるみたいな。
うんうんうん、
結構ハマるよね、みたいな。
うん、そういうね、会話をね、ほんと俺らギリギリで喋ってます。
そう、ネタバレをしないように喋ってるね、今。
はい、
全然できてない。
まあ何も伝わらないと思いますけど、面白かった。
うん、は
い。
みんなね、タイムストーリーズやった人は、タイムストーリーズ飲み会おすすめです。
あ、ぜひやってほしいね。
ぜひ次も開いてください。僕もやりたいです。
は
い、
やりましょう。
まめにやろう。
はい。俺だけなんか一通り喋った後、それもう喋りましたけど、みたいなこと言われる。
いや、大丈夫。みんなね、うろ覚え選手権がすごかったので、もう一回同じ手言うて喋れる。
なるほどね。
はい、またやりましょう。
はい。
はい、というわけで、はい、前半終わり、後半戦。後半
です。
ああ、よかった。
始まりました。
前半かと思った。
今回は、ボードゲーム紹介のコーナーでーす。たまにはやっとかなね。
ある種、イカのフリートークなんです
けど。はい、まあ今回は、イカさんが遊んだゲームのご紹介でございますが、はい、そのタイトルは
マルコ・ポーロの拡張入りです。
はいはい、拡張入りです。
マルコポーロの旅路の拡張入り。
うん、なるほど。
ということで、ね、
はい。だけど今回は僕とりのりさんはまだ拡張入りを遊んだことがないので、
そうですね。
イカさん2回ぐらいやったんですよね。
うちの霊界、
うん、
いつもクローズドな霊界のメンバー4人で、
うん、
ノイをすごくやった結果、
うん、次何のゲームやるか決めるゲーム、
ね、何をやるか決めるゲームで俺勝ちまして、
なるほど、
バストの拡張と前回マルコポーロの旅路拡張やったんですけど先月に、
はいはいはい、
けど3ラウンド競技終了になっちゃったので、
うん、ああ途中で終わっちゃった
ね、もやもやしてた
んですよ。なるほど、なるほど。
でまあ、メトロさんって方、ね、
うんうん、
僕が残って、
はいはい、
メトロさんは、まあ、バスト拡張だろうと、めっちゃ翻訳頑張ってきてくれた
そうなんや。
けど、じゃあ、けど俺もバスト拡張というわけにはいかない。俺はマルコ・ポーロ側に立ちますって言って、その日もめちゃくちゃノイ強かった。
へ買ってしまった。
そうなん
や。カードがもう黄色しか来ない
。なるほど。
ノイ分かる人にとってあるあるなんですけど、はいはい、黄色しか来ないイコール勝ち。
勝ちやね。あのゲームはそういうゲームやね。
黄色引かんかったら負けのゲームなんで、
ね。そうですね。
で、マルコ・ポーロの拡張を、
はい、
遊びましたが、そもそもマルコ・ポーロの拡張は普通のと何が違うんですか？
ですね、ベニスっていう拡張マップ。
うんうん、
ベニツィアですね。
ベニスちゃうわ、ベネチア。
ああ、多分ベニスで合ってる。
はい、ベニスのところで商売をするっていう拡張の設定になってまして、
ははは
まあ、マルコ・ポーロの旅路っていうのは、マルコ・ポーロが、うん、マルコ・ポーロ的な人々が、なんかその商売をし、うんうん、なんていうんですかね、北京とベニツィアの間を、なんかまあ、
うろうろ、
旅しながら、ね。
うろうろ旅しながら。
東方見聞録的な話で、は
い。儲けていくっていう話なんですけど。
ラクダを投げしてながらね。
僕の拡張で、その、うん、ベニスの、なんていうんですかね。
街中？
アリア、アクアちゃんは。
アリア？
アリアか。
アリアはいいアニメですね。
の感じの、その、水の街の中で、召喚を立てていく。
ああ、 なんかそのミニマップ的なものが追加されると。
追加されて、
なるほどね、
さらにマルコポーロ4人なのに5人まででき
る、うん、おお増えた、
おお人数増える。
さっき言ったように今このベニスの拡張手に入らないところだけちょっと言っときますけど、
うん、ああそうなんやな。
だからねこれはねもうそのベニスの拡張が出てないのでアークライトさんに頑張ってほしいなという気持ちでいっぱいでございまして、
ね、
あのここであのポッドキャストで遠投しときます希望を遠投しときます。はい、で、それでまあマップが増えてキャラも増えて、はいはい、マルコポーロって基本キャラがね
ウルトラ強いおじさんがまた増えたんですか。
あのバランスブレイカーな人々が、ね、いっぱいいたんですけど、
強ってな
んやね。そもそもベネチアから北京まで行くと最初に行った人20ポイントもらえるのに、最初から北京にいるおじさんとかね。
そう、
サイコロフルゲームなのに全部6出たよっていうことにしていいおじさんとかね。
サイコロプレイスなのにねっていうなんかぶっ壊れたおじさんたちがいるんですけど、
はいはいはい、
今回あの特徴があるおじさんとしては、うん、あの6枚のカードでそのカードに何かこう、うん、あの得なことが書かれてて、はいはい、それをあの、呼びあのメインじゃなくサブのところで使える。
ほうほうほう。
だからいきなり6枚フルパンしてもいい。
あなるほど、
うん、
その1回は使い切りで
、
はいはいはい、
だからあのそれを使った人は最初の方でバーン使って、うん、いきなりこうもう2ラウンド目にはもう北京に到着みたいな、うん、レベルのことをしてたりはしたんですけど、
なるほどなるほど。
それぐらいあのマルコポーロの拡張ちょっとさらにぶっ壊れたキャラが増えたりして、
うん、あらあら
しい感じ。あのけどあのまあ、特徴としては、うんうん、ベニスが増えたことにより、
うんうん、
あのやれることが増えたので、
はい、
マルコポーロの旅路ってちょっと、
うん、
あの やるのがすごい難しいというかそのすごい計画立ててやらないといけなかったんですけど、
うんうんうんうん、
こういうと語弊があるかもしれないですけど、うん、あの雑にできるようになった。
あ
正直、まあそのプレイ済みっていうかプレイ経験のある人と初めてやる人の差は大きいゲームでしたよね。
あのマルコの旅路基本は結構、うん、あの経験者が勝つぐらい、うんうんうん、やっぱりあの知識がないとしんどかったんですけど、
うん、
結構ねあの、まあ、難易度は高いのは、
うんうん、
あの
それはそれとして
あるけど変わらないんですけどベニスがあることによりそこの選択肢が選べたりするので、
はいはいはい、
結構あの僕的には難易度が下がったかなっていう、やりやすくなったなって思うんで、そのマルコポーロやってひどい目に遭った人がもう一回やってくれっていう時にベニスを助かるみたいなな
るほどなるほど、
そんな感じでできるかな。
トラウマを作ってしまった人の対応として、
そうそう対応として、僕はすごいあのその拡張気に入ってるんでなんとかやりたい欲がすごく出るぐらいに、僕がリプレイを求めるぐらい
珍しい、
なんか今マルコポーロちょっと気に入ってる状態ですね。
マルコポーロ1回しか俺実は遊んでないねんな。
持ってんのに
持ってんのに。
私1回も遊んだことない。
持ってんのにマジでうちにあるのに。
うちにあるけど
確かに
ないねん。
俺今やったらゴリゴリにルール説明でき
るから。じゃあまたやりましょう。交えてまたやりましょう、うん、
あのラクダが辛いお金が辛いどっちも辛いっていうゲームなので、
そうね、なんかとりあえず資源の管理がバリきついゲームやったっていう記憶はある。
辛さを感じて喜ぶゲームですね。
そうですね、辛い楽しいっていう
だってお金 2,30 金持ってたら結構持ってるなって思ってんのに、海渡るので15金かかったり、
うん、いや
3歩歩くのに12金かかったりとかするんで。そうそう、
今ボードだけ広げてますけどね、うん、海渡るのに結構お金かかるね。
そうそうそう、海ホタルみたいな言い方しちゃいます海渡るのに
フェリー使うのかな。
あ、なるほどね、
うん、
金かかるな。
金かかるね。
まあワーカープレス的なゲームなので、うん、結構先取られるときつい的なところあったりするんですけど、
うんうんうん、
スタートプレイヤーの決め方が一番最後に移動した人なので、
うん、
あの、はいはい、
なんですかね、うまくスタッピー取って、まあ、うん、あの先に行動したいときはそういう方法を取ったりとかもできますし、
み
たいな、こうなんでしょうね。あとカードをランダムに配置するので、
うんうんうん、
あの毎回違った感覚になれたりとかすると思うんですよね
なるほどね。
じゃあ今回の拡張はそのミニマップが増えたのとおじさんが増えた感じの2つかな、
うん、で、あのあもう1個月人っていう、うん、
月人
ルールが増えまして、
はいはいはい、
そこにもさらにアクションで置けるようになりまして、そうすると6種類 9種類のうち6種類が毎ラウンド出てくるんですね、
はいはいはい、
その1枚のタイルを取れる、うん、取るとその効果をそのラウンド中は持続できる、
う
ん、例えばあの、海を渡るときに15金かかるところを5金減らしてくれて10金で渡れるようにな
る、
う
ん、お得、
それはお得あるね、
そいつはもう1個ラクダを2匹減らせるっていう、
はいはいはいはい、あ
の移動のときにラクダを払わないといけないんですけど、うん、そのときにラクダを2匹減らせるっていう人がいたりとか、まあ、
移動がめっちゃ楽になるね、
そうそうそうそう、そういう、何種類かの付き人がいる、それもちょっとゲームを楽にしているというか、はいはいはい、あのやりやすくしている点なので、本当多分マルコポロ難易度上げすぎたな感があったのかないうぐらい、その優しくなってる。
なるほど、拡張の方向性っていろいろあるもんね、うん、なんか優しくなるとか、
う
ん、
そう単に要素が増えるとか、ま
あ、そうだね、
拡張って結構難易度上がり気味の方向に持っていったり、うん、要素が増えてちょっとややこしくなったりしてるのがあんねんけど、うん、要素が増えて難易度が下がってるんで、
な
るほど
ね、面白いな、
多分はなんとかもう日本語版を出してくれはよ
まあでもゲームボーイ存自体は一応ないから、物さえ入ればできるんかな、
うん、けど手に入りにくい状態、
まあ輸入とかなんか自分で頑張らなあかんのかな、
もうポッドキャストで珍しくこんなことを叫びます
イカさん相当気に入ってる時しかこんなこと言わないもんね、
なるほどね、
いやなかなか、うん、広く知ってほしいなって感覚が、
確かにツイッターとか見てても評判いいよね、
うん、
マルコポーロ拡張いいの方がいいっていう人は、
マルコポーロの旅路復権というかね、うんうんうん、それでもあの基本も再生産してほしいなぐらいの、
あ、それは売れるやろうね普通に、
確かにな
んかね雰囲気に没頭できるというか、うん、世界観もいいですし、うんうん、
旅してる感あるしね、
拡張の効果ってすごいね、だってそれだけで本体も売れるやろ
う
し、
うん、そう、あとマルコポーロの良さとしてその、うん、キャラがぶっ壊れてるので、
はいはいはい、
あの、なんていうんですかね、ぶっ壊れてるキャラを使うっていうのは、うん、自分だけの能力を使うからちょっと優越感あるんよね、はいはいはい、
そう
だね、確かに、
で全員が優越感あるわけ、
そう、みんなそれぞれ強いから、
そうそうそうそう、そうなると結構ゲーム終わった後、
うん、
まあ、めっちゃ負けちゃったとかなったとしても、うん、はいはい、その時のプレイの優越感からやった感があるっていうのが、うん、俺的にはそのバランスブレイカーキャラっていうのを使う時の気持ちよさみたいなのを味わえるのかなって思うから、はいはいはいはい、なるほ
ど、確かにあの終わった後他の人が使ってたキャラクター使いたくなるんだよね、
う
ん、
そう気になるし、
そうそうそう
あの自分のキャラが活かせれなかったらまたそれもあるし、
うん、リベンジしようみたいな、
ね、でうまくいった時、
うんうん、
もうあの自分のキャラを使ってうまくいった時は本当に気持ちいい、
アドレナリン出ますよね、
そう、だからなんやろ、みんなが満足できるようなワーカープレイスなんだなっていう感覚はあったりはするんですよねっていうのを周りに言ってるとこです。
なるほど、いかによる不況が進んでお
る、いかによる不況というか、まあまあなんでしょうね、気持ちよくできるかな、
うんうんうん、
あ、今ボードを広げてますけど、ベネチアってここにあるね、
うん、
そうそうそう、一番左上にありますね、
左上にこれが広がるってこと、
そうそうそう、その街の拡大図みたいなミニマップがボードが横につく、
うん、
なるほどね、
だからあのそこは人が入らなくてもいい、人が歩かなくても召喚を立てれるっていうルールなんで、
なるほどなるほど、
召喚を
すでにあるやつがこうボンと、
うん、そうそうそう、連ねて立てるっていうルールなんで、ちょっとその立て方のルールはあの変わるんですけどみたいな感じで、こんな感じでなんか雑に紹介してみましたが大丈夫でしょうかね、マルコポーロ知ってること前提で今喋ってるんですけど、
はい、まあでもちょっと遊んでみたくなりましたね、
そう、だからまあ触ってほしいな、チャンスがあればマルコポーロ触ってほしいですし、うん、チャンスがあれば拡張ね、なんとかね、
うん、リノリさんがまだやったことないので、
そうですね、
はい、また今度やってみましょう、
こんなとこにコーチあるよ、
コーチ、あ、コーチあるね、え、コーチあるね
これ四国では、
お、愛媛がないね
全部みんな雑に読むのよね、
うん、あのモスクワあるね、モスクワ、
そう、モスクワ有名、
そこで歌歌ってしまうね、
危ない危ない
だって北京もベイジングやもんね、
あ、ベイジング、まあ英語読みですね、
そう、だからみんなねそのままあのローマ字読みするから
あるある
だってあだ名ってあるから、
お前あだ名、あだ名って街あるやん、
あだ名なんでしょうねこれは他の読み方分からへんもんね
でマルコポーロの旅路やからね、これ、うんうん、あの釣りが持っているのは足跡なんですよ、
あ、
だから輸入版で、
英語版というか、
それっていうのはね48がないんですよ、
どういうこと、 48?
特典トラックの48がないっていうエラー、
だったりして。
え、なかったらどうなの ?47 と49の間くっついてんの？
そこの48の字が書かれてない。
書かれてない
のがあったりして、そこに入った時に、わあ、47の次0点や。
そういう別のゲーム始まる。いや、全然。
まあ、英語版持ってる人からしたら、あーってなるんかも、
ね。なるほどね。
できるから、全然問題ないし、それぐらいのエラーとは全然吸収できるタイプなので、
面白いぐらい
の。お笑いポイント、ね、
お笑いポイントとして扱って
る。面白いやん。
そうそういうのがあったり、
そんな違いがあったのか。
だから、あ、48あるわって思って、これは勝手な感動したりしましたと。大丈夫かな、これ。
いいと思います。
たまにはこういう回もあるかなと思いますので、はい、じゃあマルコポーロの旅路の拡張の話でしたと。
はい、
エンディング、
はい、言い切ったね。まだ続きあんのかと思って一瞬待ってもうたけど。
ね、確かに、うん、カムカムレイディオの感じ。
ああ、なるほどね。エンディングっていう、
それでメデイズさんのね。はい、あ、それで リスペクトしました。
更新待っております。
はい、更新待って
はい、というわけで、今回のエンディングは、主に告知をさせていただきます。
はい、
もう何回も言ってますが、4月の1日ですね。うん、あれ何曜日、日曜日か、
はい、
はい、日曜日に、大阪に行って、インテックス大阪という場所ですね、
うん、
で、ゲームマーケット2018大阪が開催されます。
イエイ
イエイ、
はい、
はい、新大阪駅からだと小1時間かかるので、遠方からお越しの方は気をつけてください。
なるほど。
というわけで、我々、イカラジメンバーが、
ブースを出します、
はい、ブースを出します。
はい、
はい、B06、
はい、
イカガヤという屋号で出しております。
はい、
で、今回は花坂ポンという、もう何回も話してるから細かい話はしませんが、うん、
はい、
ゲームを出します。
そうですね。
で、こちらのゲームですね、今、ゲームマーケットの公式サイトの方でリンクを貼ってます、
うん、
説明書も全て公開してます、
うん、はい
はい、もし気になる方いましたら、一度ゲームマーケット公式サイトの方から、うん、まあ、写真とかもいっぱい載せてるのでね、一度見ていただければなと思います。
はい、
で、加えて、予約の方も今受付しております。今回全体数としてはそんなに多いわけじゃないんですけれども、
うん、
まだまだ予約受付中ですので、3月の31日に、
はい、
僕たちがその結果のエクセルを印刷するまで受け付けております。
本当ギリ、
時間帯的には
夕方ギ
リギリのギリギリまで予約受け付けておりますので、
はい、まあ、もしこれを言ったことによって急に爆発的に予約が増えたら、ちょっと規定数に行けば、終了させていただくこともあるかもしれませんが、
はい、
嬉しい悲鳴。
はい、で、あともう一個だけ、予約に関しましての注意点です。
はい、
予約に関しては、受けている分に関しては数をちゃんと置いておくつもりではあるんですけども、
うんうん、
もし当日15時3時ですね以降になっても、お越しにならなかった場合っていうのは、もうその、数在庫っていうのを、開放します。
はい、
はい、で、もし15時にちょっと行ける目処が立ってないと、
うん、
16時とかになっちゃいますよっていう方がおりましたら、ちょっと個別に連絡をいただいた方が間違いがないです。
はい、
はい、なのでそこだけご注意をお願いいたします。
はい、いやね、今日やっと、
うん、
僕もカードの印刷見れたんですよね。
はい、あ、そうですね。
やっと物が届いて、
届きました。
去年の大変な状況は脱却できそうなので、
はい、もうほぼほぼ、調和も完了しまして、
そうですね、
もう手元に、花坂ポンが、
はい、
ほぼほぼ精神版ができております。
本当、はい、1週間以上余裕あるっていいね。
うん、気が楽。
去年はもう本当際までやってた、ね、もう
全然実ぐらいまで
やったから、ね、
そうそうそうそう、
本当もうなんかいいっすね、物がちゃんと届くってね。
続きまして、
はい、
もう一個だけ告知をしたいと思います。神々今日なんか
前ね、
はい、当日ですね、4月1日の、夕方、
はい、
夜の7時から、
うん、
新大阪駅の周辺で、
はい、
当日の、まあ、お疲れ様会を、
うん、
我々主催で行います。
行います。
はい、で、今現時点では、まあ、9人ぐらい残り枠がある状態ではあるんですけれども、
うん
うん、まあ、もし遠方でお越しの方とか、
うん、
まあ、それ以外の方でもいいです。なんならゲームマーケット行ってないですという人でもいいです、
うん、
はい、なんかいろいろみんなとお話ししたいなとか、お疲れ様でした、やりたいという方に関しては、
はい、
ツイプラで募集をしておりますので、
うん、
また、告知の内容、イカラジュのアカウントで出してますけれども、リツイートとかしておきますので、はい、そちらから申し込んでいただけると、ありがたいなと思います。
ただただ飲み 飲んでおしゃべりする会です、
はい、飲み会です、
はい、
じゃあね、
はい、
こうリニョリオッケーと会えるのは大阪だけですよ。
イカもね。
いや、僕は意外と東京行ったり。
ああ、まあ確かに、あ、まあ、僕ら結構遠征はあんまりしてないので、ね、
遠征してくれないので
なかなかね、
まあ大変か、
まあ大変なのでね
俺身軽なんでね。
まあ、ゲームマサイトとか、あ、
はい、
ゲームマの話に戻りますけど、
はいはいはい、
ゲームマサイトとか、あとはまあ YouTube とかに動画を上げたりも
してますので
、
はい、
まあ、ルールとかその辺動画とかも見てもらえたらと思います。
はい、YouTube の方に、ゲーム自体のまあインストというよりは簡単なご紹介ですね、
うんうんうん、
の動画を、アップしております、
うん、
我々が全員出てます、はい、まあ、顔は出してないんですけどね、
うん、
はい、あのそこで見ていただければ大体どんなゲームかっていうのも分かるかと思いますので、うん、ぜひご覧になっていただけたらなと思います、
はい、いろいろ質問よね今回。
そうですね、
うん、
なんかあのパンパカパン、あの一作目ですけども、うんうんうん、一昨年のあれをちょっと思い出しながらいろいろやってみました ね、
そうですね。
今回ね、あのブースをまあ共有というかね、
はい、
あの合同でやる感じのおやつゲームさんが、
はい、
すごくやる気にみなぎっているので、
確かに、
今回初出店でね、
初出店でそれに僕ら釣られて、ね、
は
いろいろねやってしまっているのよ。
さすがやなって感じですね。
いやでもあの動画に関してもね、
うん、
あの一緒に協力して、
はい、
撮って、あの我が家で撮りましたけど、
同じ机 の、 あの
撮
ってるからなんか背景の見た目が一緒なんですけど、
そうそうそう、2作分 ね、 ねやってる人間も結構かぶってる
残念ながらかぶってますけど
それはそれで、うん、よかった。
こ、はい、んな感じで、告知は以上となりますが、
うん、
4月1日インテックス大阪にてお待ちしております。
お待ちしております。
B の06、
はい、じゃあこのラジオの宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと
じゃあ何回言った今
イカとリぐらいまで入れてくれって言ってる
よ、ね、ポッドキャストのアプリでイカとリと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です、
はい、
またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスやいかがわしいラジオの Twitter アカウントIKARAJI でいただけると大変嬉しいです。
はい、
はい、
ハッシュタグでねよろしくお願いします。
なんか、ね、あの昔のラジカセが振動を与えた時に音飛びをする時のようなイカイカっていうなんか2回言う感じになってたん
で、神々でした、
神々でしたね。
はい、じゃあ、はい、今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
オケイでした。
イカが
ー B06
だよ